沼プラス。
今日はまちづくり指導課の景観指導係杉山さんにお話を伺っていきます。杉山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、まちづくり指導課さんの業務内容について教えてください。
はい、まちづくり指導課では景観法、屋外広告物法に基づく許認可、住居表示、建築物の耐震化などに関する事務、境外道路拡幅整備事業に関する事務を行う景観指導係、建築基準法に基づく確認・許認可事務や空き家に関する相談業務などを行う建築指導係、都市計画法に基づく開発行為や建築行為の許可、土地利用事業の調整などを行う開発指導係の3つの係で構成されています。市民の皆さんが安全で安心して暮らせる町、災害に強い町づくりを目指して業務を行っております。
はい、では次に景観法について伺いますが、景観法に関する業務にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、景観というと少し分かりにくいと思いますが、沼津市には素晴らしい景色や街並みがあります。それらの景観は一つの沼津市の大きな資産でもあり、いい景観であれば市民の方が住んでいて誇りのある街になると思います。そういったものを守っていく、またより良くしていくことを目的とした業務になります。景観法に基づき沼津市景観計画と沼津市景観条例を策定し、景観に与える影響が大きい大規模な建築物や工作物などについて届け出をしてもらっています。
はい、でその届け出なんですけれども、内容はどのようなものなんでしょうか。
はい、先ほど申し上げた大規模な建築物や工作物については、周辺の環境よりも目立ってしまうため景観計画に定める基準を守っていただきます。一番大きなところとしては色彩についてで、景観計画の中で基準として定めている色彩のマンセル値というものがあるのですが、そこに定めているマンセル値の基準を超えているものが届け出された場合には、必要に応じて勧告や命令をします。景観については公共だけでなく民間の事業が与える影響も大きいため、大規模な建築や開発の場合は景観についても考えていただくようご協力をいただいており、沼津市の景観がより良くなるよう事業者と一体となって業務を進めてまいりたいと思います。
はい、では屋外広告物法、これに関する業務にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、屋外広告物とはお店などについている看板や、道路沿い、建物についている看板などをイメージしていただければと思います。
はい、
沼津市では良好な景観を形成し、適正な管理のされていない看板による倒壊、落下事故などの危害を防止するために、屋外広告物法に基づいて沼津市屋外広告物条例を制定しています。この条例によって看板の設置する場所や大きさなどを制限しており、設置する際に、市の許可が必要になる場合があります。
はい、
簡潔に申し上げますと、自分の所有する土地や建物であっても看板を設置する際にはルールがあり、そのルールを守って設置していただく必要があるということです。業務内容としては、こういった看板の設置の際の許可申請に対する審査や許可の更新の事務、条例に適合していない看板の是正指導などを行っています。
となると看板を設置するのにルールがあるということですね。
そうです。はい、実は私も、この業務に携わるまで看板の設置にルールがあるなんて知りませんでした。
はい、
実際に屋外広告物法や条例に関しては認知度が低く、そこが課題であると考えています。最近では看板業者さんの間でも認知度が高まってきていますが、それでもルールがあるとは知らずに基準の合わないものを設置されてしまったり、違反状態で放置されてしまったりと、是正指導で看板を回収または撤去してもらわなければならないケースもあるので、もう少し皆さんにルールの存在を知ってもらえていたらという場面が多々あります。そのため、これから屋外広告物法や条例に関して認知度を少しでも上げるために、人の集まる場所に屋外広告物についてのパンフレットを置かせていただくなどして、屋外広告物のルールについて情報発信していければと思います。
はい、 で、先ほど業務内容の説明で許可の更新というふうにありましたけれども、これ看板を設置した後も許可が必要になるんでしょうか？
はい、まず看板を設置する際に許可が必要になります。許可の期間は基本的に2年であり、2年ごとに看板の安全点検を行っていただいた上で許可の更新を行っていただきます。設置したらそのままになってしまう看板が多くありますが、看板の支柱などは金属でできていることが多く、経年劣化で錆びてきてしまいます。そのように劣化したまま放置しておくと、台風や強風などの際に倒壊や落下事故の危険性があります。実際にそのような事故によって人の命を奪ってしまうようなケースも全国的にはありました。そういったことが起きないように、屋外広告物条例では設置するときだけでなく、設置した後に適正な維持管理をしていただくために許可の更新の制度があります。
はい、で次に住居表示に関する業務なんですけれども、これはどういったものがあるんでしょうか？
はい、住居表示とは、郵便物などを配達しやすくしたり、町の区画を分かりやすくしたりするための制度になります。もともと住所には土地の地盤を使っていましたが、中心市街地などの建物が密集するような地域では一つの地盤に複数の建物が建っていることもあり、住所の表示が分かりにくくなってしまいました。そのため建物ごとに住居表示番号を不定する住居表示制度が実施されるようになりました。主な業務の内容としては、住居表示実施地区において建物が新築された場合に届け出をしていただき、住居表示番号を不定していくものになります。また住居表示番号と所在地や住居表示実施前の地盤の証明も発行しています。
はい、ちなみに沼津市ではこの住居表示実施地区っていうのはどれくらいあるんでしょうか？
はい、現在沼津市においては住居表示実施地区が44地区あります。住居表示実施地区についてはまちづくり指導課のホームページで公開しているほか、電話や窓口での紹介、また建物の確認申請が出てきた段階で業者に対して連絡を行い、住居表示番号の不定漏れがないようにしています。
はい、では建築物の耐震化などについての、業務ですけれども、これはどういったものがあるんでしょうか？
はい、主に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅に対して耐震性があるか診断をする耐震診断の実施、耐震性のない住宅の耐震補強工事、その補強計画、耐震性のない木造住宅の解体についてそれぞれ補助金を交付しています。また道路沿いのブロック塀等の撤去改善、あとは通学路などの特定の道路に面するブロック塀の耐震診断についても補助金の交付をしています。
はい、様々な補助制度があるということですね。で、昭和56年5月31日というのが一つの基準になるということなんでしょうか？
はい、昭和56年6月に建築基準法の耐震基準が大幅に改正されました。それ以前のいわゆる旧耐震基準によって建てられた建物は大地震に対する耐震性が低いとされていますので、耐震化を進めていただくために昭和56年5月31日という基準を設けています。
はい、これ補助金はどれくらい出るんでしょうか？
はい、まず木造住宅の耐震診断については市に申し込んでいただければ無料で行っております。補強計画の作成、補強工事の実施については世帯の状況によって金額が変わりますが、上限が補強計画では154,000円、補強工事が100万円になります。住宅の解体については上限が20万円になります。ブロック塀の撤去改善については、金額が対象のブロック塀が面する道路の種類によって異なるため、まちづくり指導課にお問い合わせいただければと思います。大阪での地震の際に通学路沿いのブロック塀が倒壊し死亡事故が発生したことを踏まえ、通学路などの特定の道路に面するブロック塀の場合には通常の道路に面する場合よりも補助金額が拡充されています。ブロック塀の耐震診断については経費等の3分の2を上限に補助されます。家屋やブロック塀倒壊などによる事故を防ぐためにも 補助金制度を活用し、安心安全な街づくりにご協力をお願いいたします。
はい、ということで、まあ、種類によって金額が違ってくるということなんですね。はいはい、これ補助金の申請の流れっていうのはどのようになるんでしょうか。
はい、まずは工事着工前に補助金の交付申請というものをしていただきます。その後、書類等の審査をしてから、市から補助金交付決定通知というものが発行されますので、それが発行されたら業者と契約を行い、実際に補強計画の作成や耐震工事、ブロック塀の撤去・改善工事を行っていただきます。計画の作成・工事が終わったら、市に事業の完了実績報告をしていただきます。その後、市から補助金確定通知というものが発行され、補助金の請求支払いとなります。交付申請と実績報告をいただいてから、決定・確定通知を発行するまでには1から2週間程度かかりますので、余裕を持って申請していただければと思います。また、補助金の性質上、すでに工事が始まっている場合などは補助金の交付ができませんので、補助金制度を活用しようと考えている場合には、工事をする前にまちづくり指導課までご連絡をいただければと思います。
はい、早めにね、考えていただきたい、そしてお問い合わせいただきたいということでした。
はい、
続いてですね、あまり聞き慣れない言葉かもしれません、境外道路拡幅整備事業、これはどういったものなんでしょうか。
はい、境外道路とは文字通り幅員の狭い道路です。
はい、
こういった幅員の狭い道路では緊急車両が通れない等の問題が発生しています。このような問題を解決するために、沼津市では境外道路拡幅整備事業という、幅員が 4.0 メートル未満の道路を 4.0 メートルの道路に拡幅整備をすることによって、災害に強く快適な住環境を作ることを目的とした事業を実施しています。建築基準法の対象となった時点で、家が立ち並んでいた 1.8 メートル以上 4.0 メートル未満の道路に接した敷地で建築行為をしようとする場合には、道路が4メートルに拡幅される位置まで敷地を後退しなければなりません。このような道路を建築基準法第42条第2項に規定されていることにちなんで、通称2項道路と呼んでいます。境外道路拡幅整備事業とは、その2項道路の道路交代した土地を市に寄付していただける場合に、測量、分泌、登記、交代した土地の整備、管理を市の費用で行う事業になります。その他、擁壁の撤去・新設、擁壁に伴う舗装工事や水道メーター等の移設には助成金を、住み切り用地を寄付していただける場合には奨励金を交付しています。
そのいわゆる2項道路に接する敷地というのは、敷地の一部を道路にしなければいけないということなんでしょうか。
はい、その対象となる道路の中心線から2メートルの部分は道路となるため、建物を建築したり門や塀を作ったりすることはできません。交代した土地を寄付していただかなくても、自己管理として所有していただくことも可能です。交代した土地を寄付していただくかどうかの意向は、対象となる道路に接する場所で建築する場合に提出していただく境外道路事前協議書というもので確認をさせていただきます。
はい、ではこの境外道路拡幅整備事業というのは、建築をするときしか申し込みができないのでしょうか。
境外道路拡幅整備事業については、建築する場合でなくてもいつでも寄付の申し込みはできます。市が管理する道路でない場合、これは私道の場合や、
はい、
隣の方や道路の向かい側の方との境界が確定できない場合、こういった場合については寄付を受け付けられないため、自己管理とさせていただくことがあります。
はい、その敷地の前の道路が対象となる道路か、これ確認するためにはどのようにしたらいいんでしょうか。
はい、道路の確認についてはまちづくり指導課にて窓口や電話で受け付けています。敷地の前面道路の幅員等が気になる場合や、境外道路拡幅整備事業について気になることがあれば、まちづくり指導課にお越しいただければと思います。以上が景観指導係の業務になります。
はい、 まあ、景観指導係といっても様々な種類のお仕事があるんですね。
そうですね、まあ、景観、屋外広告物という話から建物の耐震関係の話、道路の関係といった形で、一見するとそれぞれ関係のないようなものに見えるかと思いますが、一つの目的ということで安心安全な街づくりを進めていくという目的は同じになります。これからも市民の皆さんが安全で安心して暮らせる街、災害に強い街づくりを目指して業務を行っていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
はい、ということで今週は街づくり指導課景観指導係の杉山さんにお話を伺っていきましたが、ちょっと時間があります。杉山さん、はい、収録してみてどうでした？
いや、割と緊張してちょっとうまく喋れなかったんですが、
はいはい、いやー、でも今日ね、見守ってる同じ街づくり指導課の会員の皆さんもいらっしゃいますけれども、大丈夫そうだよって顔してますよ。はい、
先輩の方がもっといい
収録をしてくれるんじゃないかと
僕も思ってますけれども。
杉山さん、トップバッターでした。市役所入ってどれぐらいなんですか？
今年で2年目になります。
2年目。
はい、
大学を卒業してから。
そうです、大学を卒業して、まあ、1年ちょっとあって、はい、その後、まあ、去年入庁をして今2年目になります。
そうですか。ということは街づくり指導課が最初の部署？
そうですね。
はあ、そうですか。仕事はもうでも慣れましたね。
だいぶ慣れてきて、
はい、
そうですね、
うん、
こうやってラジオで説明するぐらいまでは。
そうですもんね。一生懸命説明してくれましたけれども、杉山さんは沼津市の出身ですか？
あ、そうですね、沼津市、はい、生まれも育ちもずっと沼津市
です、ね、うん、そうですか。杉山さんが感じる沼津の魅力ってどうですか？
は、まあ、程よく都会で、うん、
はい、
程よく田舎でというところで。
なるほどね。
そういったところが過ごしやすいのかなと思います。
なるほど、さすが出身だけあっていい表現しますね。わかりました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。まちづくり指導課景観指導係の杉山さんに今週は伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。